おはようございます。高原ゴイチローです。さて、昨年発表のあった第130回芥川賞には、19歳と20歳の新人女性作家が選ばれました。自分の19、20歳の頃を考えると、すごい才能だなぁ、と思います。ところで、その前の年の芥川賞受賞者を覚えている方は、あんまりいないんじゃないでしょうか。いや、芥川賞だけではありません。去年のノーベル賞をもらった人は誰でしょう？あるいは、去年の最高納税者は誰でしょう？あるいは、5年前の日本の総理大臣って誰だったんでしょう？私はこの質問を友達に試してみましたが、誰も答えることはできませんでした。でも、今挙げたタイトルは、芥川賞にしても、ノーベル賞にしても、桁外れの賞ですね。しかし、最高の賞でも、1年経ったら、ほとんどの人の記憶からは消えてなくなるものなんです。では、こういうのはどうでしょう。あなたが一緒にいて、楽しく過ごせる人は誰ですか？あなたに何か価値あることを教えてくれた人を一人挙げてください。あなたが尊敬する先生の名前を言ってみてください。あるいは、あなたを奮い立たせる物語の主人公は誰ですか？これならスラスラと答えられるんですね。私たちにとって重要人物とは、この世に大きい実績を残した偉人ではなく、私たちに、また私に個人的な関心を払ってくださる人々、これこそが重要人物のように感じているんですね。今朝私はあなたに並々ならぬ関心を抱いている方を紹介したいのです。それは主なるイエス・キリストというお方です。今日はこの救い主と出会い、人生を全く新しくされたクリスチャンの書いた言葉を考えたいのです。聖書の中にこんな言葉があります。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。私はその二つのものの間にいさばさみとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。この言葉を書いたのは、パウロというクリスチャンです。彼はキリストを述べ伝えたがために弾圧され、そして牢屋の中で最終判決を待つ間にこの手紙を書きました。ひょっとしたら釈放されるかもしれない。でもひょっとしたら処刑されるかもしれない。人生のまさに瀬戸際にあって彼は言いました。生きても死んでもどっちでもいいって。私が生きるとしたら豊かな人生になることが分かってるからそれも良い。でも死んでも良い。それは私にとっては生きること以上の益だと言ったんです。普通の人は少しでも長く生きたい。一月でも長く生きたい。死ぬのだけは勘弁してほしいと思うのではありませんか？どうしてパウロという人は死もまた益ですと言い切ることができたんでしょう。それはクリスチャンにとっては死イコールキリストと共にいることであるからなのです。では、キリストと共にいることがどうしてそんなにも良いことなのでしょう。第一に、キリストこそは人となられた神。人に神を示すために天から降りて来られた方であるからです。キリストは人に神を紹介してこうおっしゃいました。あなた方の天の父です。と。神とは、あなたの作り主、あなたの存在の原因、あなたの命のルーツなる方なのです。ところで人間の体は、2種類の筋肉でできてるんですね。髄筋と不髄筋です。髄筋というのは、意志によって支配できる筋肉。意志を用いない限りは動かない筋肉です。これは手足や顔の筋肉ですね。不随筋というのは意志によって支配されない筋肉。無意識のうちに勝手に動いてくれる筋肉なんですね。 そして人間の体の中で内臓の筋肉だけは不随意筋でできてるんです。もし心臓や内臓の筋肉が意志を用いない限り動かない筋肉なら、人はおちおち寝てられません。熟睡して意識を失うたびに心筋梗塞や腸捻転になってしまうんですよね。一体人の意志に支配されない筋肉を人自らがどうして作ったり進化させたりすることができるでしょう。人が意識をなくしている時ですら、生命維持に必要な活動がことごとく作動する仕組みに作られている。この人間の作者こそは天の父なる神なのです。すなわち神とは私たちの命のふるさとです。パウロにとって死はふるさとへ帰ることなんですね。第二に、キリストは人の罪の刑罰を身代わりに受けるために十字架の上で死んでくださった方なんです。多くの方が死を恐れるのは、死後魂がどこへ行くのかがわからないからです。そしてその先に何か不吉なものを予感するからです。聖書はこの死後の問題についてはっきり語っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。キリストは人に定まっているこの死後の裁きを何もかも引き受けるために十字架にかかってくださいました。キリストはあなたを不安にしている原因、あなたの心を重くしているあの罪、この過去、あなたの心を憂いに満たす罪の一切合切を一つ残らず十字架の上に引き受け処分してくださった方なのです。第三に、キリストは十字架の死後三日目に死を突き破って蘇られた方です。数年前、こんな話を聞きました。日本人のグループ30人がタイの田舎にワークキャンプに出かけました。現地に教会を建てるためのお手伝いに行ったんです。毎日38度以上の炎天下でヘトヘトになります。そして2日目の早朝、その事件が起こったのです。メンバーの女性の一人が現地に生息するサソリに指先を刺されてしまったんです。激しい痛みで彼女は真っ青になりました。引率したリーダーも目の前が真っ暗になりました。というのは、一番近い病院まで200キロ以上離れてるんです。指を切り落とすべきなのか、どう処置していったらいいのか、頭の中はサソリイコール猛毒イコール死という公式です。ところがそこへ現地のクリスチャンがやってきて、任せとけって言うんですね。しばらくしますと薬草とともになんと味の素を持ってきたんです。そして彼女の指に薬草を絞りかけ、その上から真っ白になるまで味の素を振りかけて、はい、これで大丈夫って言うんですね。でたらめなのもいいとこですね。ところが翌日になると彼女の指は本当に治ってるではありませんか。このことはこのワークキャンプに参加した日本人全員に計り知れない平安をもたらすことになりました。現地の人がいくら大丈夫大丈夫と言っても、日本人はやわですからどうなるか不安です。しかし彼女がメンバー全員の代表となり、皆に先駆けて毒針を受け、皆に先駆けて完治し元気になったのを見たとき、残りのメンバーは万が一自分たちが刺されても大丈夫なんだと確信することができたからです。なぜなら彼女の回復という実例によって大丈夫なんだということが実証されたからですね。キリストは全人類の代表として、全人類の先駆けとして死から復活されました。これによって死が滅ぼされたことを実証されたのです。あなたはご自分の死の解決をすでにお持ちですか？もしそうでないなら、今日このキリストを救い主として信じ受け入れてください。そして死を裁きの玄関口から永遠の天国の玄関口へと転換させていただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。